ある若い女性たちにこう聞かれたことがあります。私たちの年齢の時に知っていたらよかったと思うことは何ですか。今その質問に答えるとすればこう言うでしょう。もっと生産の大切さを理解していればよかったと思います。ジェフリー・R・ホランド長老の次の言葉のように、生産を理解していたらどんなによかったでしょう。生産の儀式に含まれる招きの一つは、生産を通して真に霊的な経験をして神聖な交わりを持ち霊を更新することです。毎週生産を通して真に霊的な経験をして神聖な交わりを持ち霊を更新するにはどうすればよいでしょうか。生産の祈りに耳を傾け、制約を新たに交わすとき、生産は霊的に強められる時間となります。そのために私たちは進んでイエス・キリストの御名を受けなければなりません。この約束について、ヘンリー・B・アイリング館長はこのように教えています。すなわち自分を主のものとみなすのです。生活の中で主を最優先します。自分の望みや世の中の望むように教えられることではなく、主が望まれることを求めるのです。私たちは聖餐を受けるとき、イエス・キリストをいつも覚えるという誓約を交わします。キリストは十字架にかけられる前夜、使徒たちを集めて聖餐を定められました。パンを裂き祝福し、こう言われました。取って食べなさい。あなた方のために贖いとして与える私の体を記念するものである。次に主はブドウ酒の入った杯を手に取り、感謝した後使徒たちに飲むように言われました。これは私の名を信じるすべての人のために流す私の血を記念するものである。ニーファイの民の中で、また末日に主の教会が回復された時にも、主はご自身を記念するために聖餐を取るべきであると繰り返し言われました。聖餐を取る時、私たちは聖餐の儀式の短い間だけでなく、いつも恩子を覚えていることを神に証明します。つまり常に救い主の模範と教えに従って考え、選択し、行動するということです。聖餐の祈りはまた、御子が与えてくださった戒めを守らなければならないことを思い起こさせてくれます。イエスは、もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきであると言われました。聖餐は内省し、心と意志を神に向け直す機会となります。戒めに従うことにより、福音の力が生活にもたらされ、一層大きな平安と冷静を得ます。救い主の食材を通してもたらされた人を贖う力と人に能力を授ける力について深く考えるときに、聖餐は真に霊的な経験をする時間となります。最近ある若い女性の指導者は、深く考えながら聖餐を取るように努めるときに受ける力について学びました。彼女は、成長する私の要件を満たすために聖餐の賛美歌と祈りの言葉に注意を払うという目標を立てました。彼女は毎週聖餐会で自己評価を行いました。自分が犯した間違いを思い出し、翌週改善することを約束しました。彼女は自分の道を正し、清くなれることに感謝していました。この経験を振り返り、彼女はこう言いました。私は贖いの中の悔い改めに関わる部分を実践していました。ある日曜日、彼女は自己評価をした後に、憂鬱で悲観的な気持ちになりました。毎週同じ過ちを繰り返し犯していることに気づいたのです。でもその時、彼女は贖いの重要な部分、つまり人に能力を授けるキリストの力の存在を見過ごしているという明確な印象を受けました。彼女があるべき姿になり、自分の力以上に奉仕できるよう救い主が何度も助けてくださったことを忘れていたのです。彼女はもう一度前の週について考えてみました。彼女はこのように言っています。主がたくさんの機会と能力を授けてくださったことに気づき、憂鬱な気持ちが喜びに変わりました。 分かりにくい時でも我が子の必要に気づけるようにしてくださったことを思い出し感謝しました。また少しの余裕もないと思っていた忙しい日に友人に励ましの言葉をかけていたことに気づきました。いつもなら忍耐を示せない状況で忍耐を示せたこともありました。彼女はこう結論付けています。人に能力を授ける救い主の力が私の生活にあることを神に感謝しているうちに、その時に実践していた悔い改めの過程にもっと楽観的な気持ちで臨めるようになり、新たな希望を持って翌週に目を向けられるようになりました。メルビン・ジェイ・バラード長老は、聖餐は癒しと清めをもたらすと教えています。安息日から次の安息日までの間に言葉や行い思いにより主の御霊を傷つけない人が一人でもいるでしょうか。私たちは後になって悔やむようなこと、許してほしいと望むようなことをしてしまいます。許しを得るには罪を悔い改め、相手のもとへ行って許しを得てから聖餐を受けに戻ります。心から悔い改め、適切な状態に身を置くことができたなら、許され、心に霊的な癒しが与えられるのです。聖餐式が執行されているときに御霊が下り、そのぬくもりが頭から足の先まで広がることを証しします。霊の傷が癒され、重荷が軽くなるのを感じるでしょう。この霊的な食物に預かりたいと心から望むふさわしい人には、慰めと幸福が与えられるのです。傷ついた心は癒され更新されます。なぜならパンと水は救い主の体と血の犠牲を思い起こさせるからだけでなく、これらの象徴のおかげで主が常に命のパンと生ける水となってくださることを思い起こせるからです。イエスはニーファイ人に聖餐を施した後にこのように言われました。このパンを食べる者は自分のために私の体を食べるのであり、このブドウ酒を飲む者は自分のために私の血を飲むのである。その者は決して飢えることも乾くこともなく満たされるであろう。さて群衆は皆食べ終え飲み終えると、見よ、彼らは御霊に満たされた。この中でキリストは、御霊により私たちは癒され霊が更新されることを教えておられます。聖餐に伴う約束とは、いつも御子の御霊を受けられることなのです。聖餐を取るとき、私はある絵を思い浮かべることがあります。復活された救い主が腕を広げ、私たちをその愛に満ちた腕で受け止めようとされているかのように描かれている絵です。私はこの絵が大好きです。聖餐の時にこの絵について考えると、心が高められ、救い主が次のように語る声が聞こえてくる気がします。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。私のもとに来る者は幸いである。アロン神権者は聖餐を準備し、祝福し、配るときに救い主の代理で行います。神権者が腕を伸ばして聖なる象徴を差し出すとき、それは救い主ご自身が憐れみの腕を伸べて、主の大いなる贖いの犠牲を通してもたらされた尊い愛の賜物を受け取るよう、私たち一人一人に進めているのと同じです。主の愛の賜物とは、悔い改め、許し、慰め、希望の賜物です。聖餐の大切さについて深く考えれば考えるほど、聖餐が神聖で意義深いものとなります。ある96歳の父親は息子に次のように尋ねられました。父さんは何のために教会に行くの？目は見えないし、耳も遠いし、歩くのも大変なのに、何のために教会に行くの？父親はこう答えました。聖餐があるからだよ。 生産を取るために教会に行くんだ。私たちが準備をして生産会に臨み、真に霊的な経験をして神聖な交わりを持ち、霊を更新することができますように。私は天の御父と救い主が生きておられることを知っています。生産を通してお二方の愛を感じ、御霊を受ける機会があることに心から感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。